夏に欠かせないもの、これが今日のテーマでございます。夏に欠かせないもの、皆さんありますかね。これやらないと夏じゃねえよなっていう、やっぱ子供の頃からの習慣なんだよね。子供の時の夏休みにこれをやったから、夏休みとりあえずっていう定番の物事。まあ今年はね、そのうちの大半をやれてないような気がするんだけれども、ちょっと夏に欠かせないもの考えてみましょう。はい、西暦2020年8月17日月曜日夕方5時45分くらい、収録のテクノロジートークステーション第1134回目、おはようございます、テクノでございますけれども、まあ大学入ってからのっていうか、なんかね、大学入ってからっていう振り返り方をよくするんだけど、思えば大学入ったのってもう10年前なんだなっていう、その時の流れに最近ちょっと怖えって思うんですよね。なんか今年入ってからちょこちょこ大学に入ってからはみたいな振り返り方をこうすることが、まあ収録中に限らずすることが多くなったんだけど、もう10年前かいっていうことなんだけど、やっぱそこからはね、やっぱね、夏休みにまとめてがっつり読書するっていうのはやっぱり一つの僕の中のイベントですね。はい、いうことで、いやだから日常的に読書ちゃんとやってる人見るとかっこいいなっていう風に思うんですよね。うちの職場でも割と自分の専門書とかに関係なく読書する人っていうのは結構いて、やっぱすごいなっていう風に思いますよ。まあ僕のことを読書家だって言ってくれる人も周りにはいるんだけれども、っていうほど読んでねえよなっていう、まあ過去に読んでた本を捨てないがために結構本棚もでかいんですよね。まあだから我ながら今まで読んできた本っていうのは多いんだけれども、最近読んでるかって言われたらそんなに、読んでないし、まあ読書はね、嫌いではないっていう、なんか前も言ったけどゲームほどの罪悪感がないっていう感じなんだよね。だからゲームが多分罪悪感感じなければ僕多分がっつりゲームやってると思いますよ。なんかあれいつだったかな、多分ね2016年か17年だったと思う、あのスーパーマリオメーカーってあれ Wii U で出た時にスーパーマリオメーカーと Wii U セットで買ったんです。3万4万ぐらいしたかな。もうね、なんかゲームやったら一人暮らしも楽しくなんじゃねえかなって思ったんだけど、買って一月か二月ぐらいでもうパッタリやんなくなって、で結局北海道右下から引っ越す時に、だから3、4ヶ月前の話ですけど、まあ一人ね若い職員がいて18、19ぐらいの子なんだけど、そう、その子に Wii U やらんからあげるわっつってもう売ったりした方が自分の金になるんだけど、なんか知ってる人に使われたいなと思ってもうタダであげたんだよねっていうぐらい、別にそれをなんか嫌だなっていうふうに思ったりしないで、もう、あ、いいよ、やる使ってっていうような感じであげて、まあ自分も自分で小学生の時にプレステをタダでもらったりとか、そういうもうソフトごと、ソフトも5本ぐらいごそっと、あ、いいよいいよ太郎あげるからってもらったこととかがあって、まあなんかゲームをあげるっていうこととかに関してする抵抗はないんだけれども、話ずれたねメインテーマは、夏に欠かせないものなんですが、なんかゲームの話しちゃってますけれども、夏に欠かせないもの、何があるかな、まあこの前も言ったけれども、やっぱりなんか田舎に帰る、まあ、僕の場合帰るっていうか、父の実家がすごく田舎で、本当にまあでかい市にね吸収合併されたんだけれども、昔はどこどこ村みたいな名前だった地域で、まあ本当に スズムシとカエルの声が聞こえる田んぼに囲まれてるお家っていうような感じで、多分ね全力で叫んだらやっと隣さんに俺の声届くかなぐらいのさ、納屋にね、廃校になった小学校のね音楽室に置いてあったアップライトピアノが置いてあって、で行くたびに僕がそこでピアノ弾いたりとかね、まあ、家が電子ピアノなんでやっぱなんかタッチがちょっと違うんですよね。だからまあアップライトとはいえ本物のピアノだからさ、調律も全然おかしいんだけど、なんかそこで本物のピアノのちょっと重たい鍵盤に触って少し気持ちよくなるっていうのが あったりだとか、釣りしたりだとか、なんとなくその田舎の空気に触れてるっていうだけでちょっと気分良かったりとかするから、僕の中ではそれがまあ一つ夏のまあ思い出になるというか、まあまあ年一でそのお盆前後に北海道真ん中の方の父親の実家の田舎、田んぼのある田舎に帰るから、まあなんか記憶が被っちゃって大して一回一回の思い出っていうのは薄っぺらくはなるもんなんだけれども、まあなんか欠かせないものっていうか、今年行けなかっただけになんかこう寂しいなっていうふうに思ったりはするんだけどね、うん。でまあよくテレビで言われる夏の定番といえばやっぱね街中で行われるビアガーデンとかはあるけども、俺の中ではビアガーデンに行かなかったから嫌だとはならないんだよね、お酒弱いしっていう、うん。ただまあ僕まあまあそういうイベントごとがあった時に声かかったら今はもう行くようにするんだけれども、やっぱ喫水のそういうのめんどくさがりだから、うん、そう、だから高校はともかく大学の時とかなんかサークルだったり自分のゼミだったり、まあ、ゼミでのイベントも僕行うのが非常に消極的で、いわゆるゼミコンってありませんでした皆さん。まあもう夏の風物詩全く関係ないですけれども、いわゆるああいうなんかこう夏開放的にみんなで飲み食いしようぜみたいなものに対して非常に消極的だったゼミ長なんですよね。もうゼミ長自体は誰やるってなった時に、いや菊野くんでしょっていうことで受けたんだけれども、確かになんていうのゼミ中はいいんだけど、ゼミコンどうするってなった時に僕が絶対に動かないっていう、あやるやります、うん、まあまあいいっすけどみたいな、でどうすんのみたいな決して自分で動こうとしないっていうところで、なんかお店知ってる人いませんかみたいなそんな感じで、別になんかだからみんなでね輪を囲ってお食事したい人ではなく、まあ、今僕このメンタルのままこのね記憶力っていうかこの性格のまま大学生に戻ったら多分飲み会とかもっと付き合っただろうなっていうふうに思うんだけれども、まあ打ち帰ってパソコン開きたい、まあ打ち帰って漫画読みたい本読みたいの人間だったから、なんかそこはねなんか若干だけど考え方が変わってよかったな、でも考え方変わるのが遅かったなっていうふうに10年前の自分を非常に悔いているんですけれども、うん、やっぱなんかね分かったことがあってね、ちょっとね寂しいっていうことですよね、うん、なんかこうなんかね全力で楽しめない自分っていうのがいるんだよね、あの飲み会とかの中で。いやもう今はすごく楽しめるんだけれども、なんかこう大学時代の飲み会云々で早く帰りたいっていうのが、飲み会が始まる乾杯の前からもう席着いた時点でああ帰りたいっていうふうに思いながらやってたりとかしてたから、だからそういう意味では、まあ、僕の中の夏の楽しみって何なんだろうっていう、バイト、塾の夏期講習、夏だねって感じするんだよね。朝9時に授業開始して夜9時に授業終わるみたいなさそんなことやっててさ、それが楽しかったのって言われればもうねわっけわかんなくなるんだよね、それが楽しいっていう、うん、なんか同じ授業を 3,4 回繰り返すぐらいのさ、うん、もう意味わかんなかったけど、なんかその意味わかんないぐらいのガチャガチャした感じが面白かった大学生活だったんだろうなっていう気がしますね、はい、夏の思い出、はい、お疲れ様でした。